皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月20日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は文明のバージョンアップです。前からお伝えしましたようにですね、今の日本はいつの間にか双子の赤字になっちゃったんですね。財政も大赤字、ね、経常収支もどんどん赤字基調になってきておりまして、私がちょうど学校出る頃はですね、大学出る頃はなんか双子の黒字でですね、こんな素晴らしい国じゃないと言われてたのが30年でですね、なんかとてつもなくひどい国になってきちゃって、極右まで出てきちゃってですね、安倍みたいなのが総理大臣になるようになっちゃってですね、まあこれはもうね、昔アメリカでレーガンが大統領になった時、こんなひでえのがいるのかなと見に行ったんですが、まああれよりひどいわね。まあ、東条英機みたいなのが首相になって戦争始めちゃったこともあるわけですから、日本はね。まあとにかくですね、今の日本は、その反省しなきゃいけないわけですね。この30年一体何をやってきたんですかと、過去の栄光を食いつぶしてきただけでしょと、何もしないことが一番いいことだと言っていて、なんかブツブツ独り言のようにつぶやいても何の行動もしないと、それ当たり前にやってきたわけでしょ。で、目は上についてですね、ひらめやっててですね、右か左かってわけですよ。エコノミストになる商売もですね、ひどいもんですよね。もうとにかく景気がいいか悪いかなんて答えは自分じゃですね、わかんないわけですから、いいってやいいっていうに書くし、悪いってや悪いってに書くわけですね。だから安倍が出てくる安倍につご通称の経済レポート書きますですね。みんなそうやってですね、適当なことやってるから、本当のことなんかさっぱりわかんなくなっちゃったわけですよ。まあ、で、ですからもう本当にこの学ぶべきものはなんかないですよね。ああいうインチキな生き方してる人たちの世界にはね。だからもうあれは、この30年間の、なんて言いますかな、衰退を続けた世界っていうのは、幕末の日本もそうだったんでしょうし、まあ、ソビエトの最後もそうだったんでしょうし、もうなんか、ね、エネルギーが消えて、形がなくなるばかりのもんじゃないかなと思うんですよね。愛知県、それから岐阜県、三重県の県境のところに、木曽三川ってありますよね。木曽川、長良川、揖斐川が流れ込むとこですね。ちょうど湾岸のところを高速道路走ってまして、あれ乗ると長島ランドという、なんかものすごく大きな、遊園地があるとこですけどもね、もうとてつもなく川幅広いとこですよね。あそこ昔からものすごく洪水が起きるとこだったんですね。で、18世紀の半ば、江戸時代ですけども、薩摩藩があそこの治水工事やるんですよ。宝暦年間ですけども、これが大変な難工事でありましてですね。で、幕府に命令されてあるんですね。薩摩からあんな遠いところからみんな出てくるわけですから、大変なその出費とですね、犠牲者が出まして、で、今と全然違うところはですね、あれ何十人も切腹してんですね、その薩摩藩の武士が。うまくいかない責任を取って切腹するわけですよ。で、最終的に工事はですね、一応ちゃんと終わるんですけども、その最高責任者も切腹をするわけですね。たくさんの犠牲者を出してしまったということでですね。なんか、今のこの、その日本政府や日本の東電なんかと全然違うと思いません？何をやったって一つも責任は取らないどころかですね、開き直るばっかりだと。で、嘘はつくしですね、これで、なんですね、その開き直りはですね、終わることを知らないと。ですからもう、18世紀ですから、太平のようになってね、長いこと続いてるわけですよね。100年以上もう太平のようが続いてるわけですけども、やっぱりなんかこの武士の魂、腹を切るっていうのが、ちゃんとまだ生きてるんですね。18世紀の初め、1701年が浅野匠の神の、ね、切腹、人情事件でありますから、まあ18世紀っていうのも実はなんか本当に新しい時代の台頭の時期ですよね。19世紀になんともね、怒涛のように物事が進んできて外国人がやってきて一気に動いていくわけですけども、まあそういうなんか工事がありましてね、 で、何十人も腹切るんですよ。そして地元の人たちはそれをですね、非常にその、かわいそうなことだと思いまして、で、感謝の意を込めて、神社作ったんですね。まさに私前から言ってる社食ですよ、あれ。その土地とかですね、仕事を最初に作った人を称えるという、薩摩の人たちがあそこに来てですね、治水工事をやったおかげで、まあ、洪水が減るわけですね。まあ、それではその治水神社っていう神社を、立派な神社ですよ、建てて、で、その今でもですね、ちゃんとお祭りをしてるわけですね。やっぱりこの、歴史に残ることっていうのを命がけでなんかやっていくっていうのが本来の、人の仕事なんですね。やっぱそこのところが、なんか最近全然ない。とにかく自分の目の前の安易な幸せのためだけに何でもしてしまうという、そういうリーダーが本当に多くなっちゃって、それをなんか人が真似するわけですね。だからそれは一つも世の中良くならないんじゃないんでしょうかね。まあでも本当にその、逆に言うとね、当時はまあそういうね、薩摩のすごい武士がいまして、別に薩摩だけじゃないですね、そういう腹を切ったっていうのは、幕府の中にも結構いたんですね、あれ。幕府の中にも結構いろんなね、事業をやって失敗して腹を切った人って多かったですね。まあそういう武士階級がまだちゃんと精神が残ってたんでね、まあ明治維新はできたと言ってもいいと思うんですよね。でも今、ないもんね。ということはやはり今の体制をそのまま継続する人はいないと。まあこう言っていいと思うんですよ。アメリカもない。中国もない。そんなですね、勇ましい内容もイスラムだけでありますから。まあイスラムの世紀でしょうね。やっぱりね、イスラムに変な人たちたくさんいますけども、まともなのもいるわけで。まあそれはやっぱり世界はイスラムの時代ですよね。まあそんな中でですね、日本もいよいよ文明のバージョンアップがいるわけです。何度もこれを前から繰り返してますが、日本は、開国と鎖国の繰り返しですね。で、この明治以降150年の開国が終わってですね、もういよいよなんかあんまり外国にいよいよなんか学ぶものもなくなってきたわけですよ。入るもの全部入っちゃって、嫌なものを全部入ってきちゃってですね。まあ言ってみれば、最後なんか汚物まで飲まされちゃったって感じだね。これアメリカや中国からね。ここまでされたら吐き出さないといけませんわね。だからまあ、あとは、今度は、日本の歴史の作り方というのは、中で融合させるんですよ。隠れキリシタンってありますよね。西の方に行きますとね。あれ、必ずしもですね、キリスト教の、まあ、教えに従って皆さん信仰していたというわけでもなくてですね、いろんな神々と融合しちゃったってケースが多いんですね、あれ。元はだからちゃんとしたキリスト教の彩色でやってたんでしょうけども、例えば日本でも大黒様とかですね、弁天様とかいろんな神様いるでしょう。あん中の一人にキリストさんが入っちゃったってケースがあるんですよね。だから、なんかいろいろとですね、地元の信仰と混じっちゃう。仏教もそうですよね。仏教はいつの間にか神道と一緒になっちゃったんですね。権現様とかいうですね、神様ができましてですね、まあ仏教のような神道のような。例えば豊川稲荷ってありますね。愛知県のね。あそこはお寺さんなんですけど、大きな神社の鳥居がありますもんね。まあ、あんまりそういうの不思議じゃないですね。日本っていう国は。で、こう、混じっちゃうわけですよ。で、いいものはやっぱちゃんと残るんですね。やっぱなんか、センスに合わないもの、日本人のセンスに合わないものはやっぱなくなっちゃうんでしょうけども、いいものは、やっぱ、残っていくんですね。ですから、これからその我々が考えるべきことっていうのは、やっぱりいいものを残すっていうことでしょうね。で、今その態度はどんどんどんどん広がっていて、職人技に憧れる若者も多いし、実際にそういう、点数は少なくてもいいもので身の回りをこの、まあ固めたいっていう人は多いわけですね。家具なんかでも一点物でいいものを歴史のあるものを家に置いとくとかね。あるいは筆記具はいいものを使うとかですね。なんか、たくさんお金もないですから、自分にとってこだわりのものをよく大事に使うっていうケースは増えていますよね。家についてもリフォームがやっぱ多いですよね。ちょっと古い家なんかでも直して、また何十年を使おうとか、やっぱ全部壊して作るより、リフォームして、その生きていった方が、なんか、いいねという価値観は明らかに日本でも広がってきていますね。だからこの文明のリノベーションというのはですね、まあ、目先のことを言うならば、とにかく輸入を減らさないと国潰れちゃうし、 ね、日本の電卓だとか、昔電卓ですね、今のコンピューターとか半導体とかもうこんなの競争力ないですから、あったとしてもほんのわずかな部分ですから、やはりこれじゃあ飯は食えないんで、日本全体の。全く新しい輸出産業を考えなきゃいけないわけですよ。世界が日本の何を期待してるかでしょう。おのずと明らかなんで、まあいいものをどんどん作っていく。で、新しい文明の形を作る。文明をイノベートすると。これをやっぱりやっていかないといけないんですね。で、じゃあ誰がやるんですか？政府はですね、まあその、まあなんか政策ですから、気が向けばなんかいろいろ金ぐらい出すかと思いますが、せいぜい金出すぐらいで頭はあんまないと思いますよね。すなわち文明のイノベーションっていうのはすごく大切なことなんだけど、ある意味で難しいことでありまして、感性がいるんですよね。これはいいとか、これは良くないとか、それから機能についてもですね、どの機能を選択すればいいかっていうのは知恵がいるんですよ。だからこうなんかですね、予算の規模だけで考えてるな頭では、これ絶対わからないことですね。で、結構発想を柔軟にしちゃいけませんので、後ろのものを前に、前のものを後ろに持っていくみたいなことがいりますからね、イノベーションというのは。だからこれはやっぱり、誰かできる人がやらないと、なかなか私は難しいんじゃないかと思うんです。で、やっぱりこうできる人が、なんか先鞭を告げて、それが広がっていくっていうのが、文明のイノベーションのよくある形じゃないかなと思うんですね。我々も日本再生プログラム推進フォーラムでですね、今年から投資銀行研究会ってやっておりまして、いろんな方々のお話を伺ったり、いろんな企業の実践のお話も伺ってます。9月はまたですね、やりますので、ぜひまたですね、お越しいただければと思うんですね。日本再生プログラムのホームページに載っておりますんでね、天然住宅さんにもまた来ていただきますんで、全部国内の材木を使ってですね、で、木を育てて、切るところから、それを家にするところまで、全部国内で完結するってやり方やっておられる方いらっしゃるんですね。やればできるんですよね。でもやっぱ誰か開発して、最初やる人がどうしてもいるんですよ。微生物技術でも、何でも全部必ず最初に誰かやらないとできないんですね。さっきの、薩摩藩の治水工事でありませんが、誰かがすごい努力して初めてできることっていうのは、世の中すごく多くて、そこから広がっていくんですね。だから、我々ですね、なんかそういうすごい人たちを発掘して、で、よく見て、いいものだって広げていくっていう努力が、実は文明のバージョンアップの一番具体的な形じゃないかなと思うんですよね。で、お金の問題っていうのもですね、結局そのお金があればできるって話も、これからみんなお金がなくて、どこもかしてもお金なくなっちゃうわけですから、お金がなくても何かこう、やっていくというエネルギーがないとダメなんですよね。だからそれはやはり、なんかある種の、その発想の切り替えがいりますよね。で、世界もやっぱお金がないわけですから、お金に頼るような形、莫大なエネルギーを大量に一気に投入するような、近代文明によくあるようなやり方ではないやり方で、文明をバージョンアップするっていうふうにやっていかないと、金がないからできませんとか、エネルギーがないからできませんと言って、物事が進まなくなるんですよね。だからエネルギー多消費型のイノベーションではなくて、むしろ戦略的低エネルギーの中での文明のイノベーション、バージョンアップを考えなきゃいけませんから、そこは非常に重要な制約条件になりますね。でもそれはやればできることですよね。まあ和の世界ってのはみんなそうですからね、バカみたいにエネルギー使えませんし、例えばその漆の食器なんかですね、水道につけてジャージャー洗いませんからね、ご承知の通り漆の食器器はですね、紙で拭くだけですよね。あれジャージャー水かけて洗っちゃいけないわけですよね。そういう風に考えるとですね、まあ理にかなってて、しかも生活のクオリティを上げるものっていうのはたくさんあるんですね。だから、そういうバージョンアップを、文明のバージョンアップを広げるときに、役所みたいなところがですね、こう推薦しても確かになんかみんな面白がって見るかもしれませんけども、一番効果的なのは、誰かそれをやってうまくいってる姿を世の中に見せることだと思うんですよ。その地域でも、企業でも、個人でもね。だから、まず自分のとこで、自分の足元で、こういうライフスタイルはいいんじゃないのと、こういうふうに生きてみようよという、その、なんて言うんですかね、楽しく、その新しい、その、文明のスタイルで生きてる姿を、世 世の中に広げていくっていうことが、私一番効果的ではないかなと思うんですね。日本人ってすごい新しいもの好きなんですね。だからなんか今までと違うものでいいと思うことは何でもやるわけですよ。例えば歴史好きな人って最近依然としてまだ増えてるように私は思うんですよね。で、歴史好きだっていうことはもうそれ未来を見たいっていう思いの、それすぐ反映ですよ。今が一番良ければ歴史関係ないですからね。で、未来が不安になったら必ず歴史をみんな振り返りますから、歴史見ないと未来見えませんからね。だから歴史をこれだけみんな振り返ってるってことは、未来をますますみんな見てるってことなんで、やはりそうすると今とは違う何かを手にしたいという思いは皆さん強いでしょうね。だからそこのところは、やはり自分で何でもやっぱり自分のできる範囲でですね、これは文明のバージョンアップだというものを形にぜひしてほしいと思うんですよね。それは芸術でもそうですよね。芸術なんかそれ一歩も二歩も先行ってんだと思うんですね。もうなんか新たな融合っていうものが、これからの芸術の一つのポイントですよね。新たな融合であれ、同時にそれが清潔で楽天的であって、やっぱり人々のね、人々を良き方向にね、天国に誘っていくようなものでないといけないわけですから、まあ、それはなかなか立派なもんでなんないといけないんで、まあこれは結構ね、熟練もいることだと思うんですけども、しかしもう芸術はそれ2歩も3歩も私前言ってると思うんですね。だから今度それは我々の生活や仕事を変えていく番だと思うんですね。で、こういうのってのはですね、そのうち誰かがやるだろうと思ってると、何が起きるかっていうと、大事件が起きて、今の生活とかやり方が全部一度にアウトになって、自分は何も知らないまま投げ出されてしまったという状況になることが多いんです。天は本当に私世の中よく見てると思うのは、誰かなんか新しいことを始めて、これが一つの方向性ができる、形ができたと思った瞬間にですね、なんかぶっ壊しちゃうんですよね。天変地異が来たりですね、恐慌が来たり、なんか大事件が起きたりして、今までのやり方が通用しなくなるんですよ。で、その時に、あ、どうしようってなる。で、それはもう、今まで準備してた人が前を走るしかないわけね。一気にそこで、古いものが終わって新しいものに一気に交代するんですね。その瞬間っていつ来るかわからないんです。だから、早めに気づいた人は準備しなきゃダメなんです。例えば、この間なんか新聞見ててもですね、去年でしたっけ？なんかその太陽風のものすごい強いのが来たと。過去150年で一番強い太陽風が来た。ちょっと一週間ずれてればですね、地球上の電子機器が麻痺してただろうと書いてありましたけども、ああいうのも一つの警告ですよね。あれがもし正しければ警告なんですよ。これだけですね、その電気で繋がった世界は、いつまでも続かないかもしれませんよと。一応とりあえず世界のこと皆さん知ったでしょと。ワイヤーで繋がってね、電波で繋がって。しかし、やはり、次は、今度はリアルの世界よと。バーチャルじゃないよ、リアルなんだよと。自分の体でなんか、ものを作ってみませんかっていうことになればですね、一体ああいうものを終わりにすることもあり得ますよね。いろんな解釈はそこはできると思うんですね。でもとにかくそうやって足元からイノベーションやっていって、その結果として未来がありますから、何もやってないとやっぱ何も始まらないんですね。まあなんて言いますかね、さすがに我々も飽きてきましたよね。もう何食べたってですね、同じような食べ物しか外食なかなかないでしょ。建物だって、衣食住全体ですね、陳腐化してきましたよね。まあ多少目先の変わったものは時々ありますけども、まあ面白いと思ったってせいぜいね、数ヶ月ぐらいで好みがみんな変わってってね、これじゃあなんか物作ってる方だって、企画してる方だって、なかなか、先が見えないですよね。やっぱりこの本格的な未来の再建を考えるとですね、やっぱり自分たちがいいと思うものを自分で続けることが大事なんですよ。流行を追いかけるんではなくて、自分がいいと思ったものを自分で続けるんですね。そうするとそこから出てくる迫力が周りに広がっていって、周りが変わっていくんですよ。だからまず自分から始めないとダメですよね。外に求めるっていうのは勉強の意味でいいですよ。いくらでも勉強して、それは勉強しなきゃいけないんですね。だからいろいろ外見ていいんですけども、まず自分がこれだと思うことをやってみる。いろんな機会の中でね。そこが出発点ですよね。で、やはり行動する人たちの周りから物事変わっていくんですね。行動する人たちの周りから物事変わっていきますから、やはり、どんなことでもいいから、 自分がいいと思うことは、文明のバージョンアップ、文明のバージョンアップについて自分がいいと思うことは、自分からまず進んでやるべきですね。誰に見てもらうためじゃなくて、自分のためにやるべきですね。自分がいいと思ってるんですから。そこの確信が行く、そのいいと思うものが、あちこちで広がっていった時に、全体が変わっていきますね。これが今一番大事なことですね。まあ、それやってるうちにですね、とにかくなんかすごいことが起きて、前に後ろに戻れなくなっていきますから、まあ、あまり心配いりませんのでね、前に進んでいかれたらいいなと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、文明のバージョンアップということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。